はい、皆さんこんにちは。日本パーソナルブランド協会の立石です。セミナー講師の教科書出版記念スペシャル企画ということで、本日は一般社団法人才能心理学協会代表理事の北畑康義さんをお招きし、今日はお話を聞かせていただこうと思います。テーマは才能を生かせるセミナーテーマの選び方ということで、お話を聞かせていただきます。ではまず北畑さん、
はい、
はい、じゃあ簡単に自己紹介をお願いしていいでしょうか。
はい、はじめまして、才能心理学協会の北畑と言います。僕は普段ですね、経営者の方とか、ビジネスパーソン向けの才能開発っていう仕事をやっていて、今普通にビジネスマンでも経営者の方でも、ビジネスをうまく活かせようと思ったら、いろんなサービスや商品があるので、どうやって自分の強みや独自性を際立たせていけばいいのかという悩みを持たれているので、そういう方向けの才能開発っていうのを主にやっています。
はい、講師としての活動実績とかは
どんな感じですか。はい、講師になってからもう16年目ですね。
はい、
心理学を前半の9年ぐらいメインでやっていて、その後は才能開発をメインにやってる感じですけども、もう今本当に僕がやり始めた頃から比べるとセミナーの数とか講師の数が増えてきたので、そのあたりでやっぱ自分の才能とか独自性とか、立石さんが言われるブランドを作るとかっていうのは非常に重要なテーマだと思います。
なるほど。はい、北畑さんとはね、非常にこう、テーマがね、非常に近いというか、個人の、才能とか強みっていうところでね、僕も非常に関心のあるところなので、もうかれこれね、北畑さんと何年ぐらいですかね、出会った
ら10年ぐらい経つんじゃないですか
ね。10年、はい、確かね、うちの会を立ち上げた頃からだから、多分ね11年とか12年ぐらいになると思いますね。一番最初出会った経緯してます。どこでかって覚えてます。
神田さんの。
そうですね、
はい、ですよね。はい、
神田さんのね、実践会って、今日お互い実践会メンバーなんですね。で、僕が立ち上げた多分会、勉強会か何回か来ていただいたっていう、それが最初だったと思います。はい、結構ね、最初から印象残ってて、覚えてます。まさかね、こんなにねお付き合いが
長くなるとは、ね、
思ってませんでした、で、気がつくのはね、お互いも講師として。
そうですね、あの頃は僕は駆け出しでしたし、立石さんも本格的にはまだセミナーとかしてない時ですよね。
僕もね、あの時はね、まだ会社員だったんですね、僕はね。
はい、
はい、ということでね、まさか自分がね、こんな講師育成のまだね、やるとは夢にも思
って
たので、はい、というふうに非常に長いお付き合いなんですけど、北畑さん、もともとはこれ講師やろうと思ったきっかけとかっていうのは、
僕がね、その講師を積極的にやろうと思ったことは実はなくて。僕はもともと今才能心理学って言ってますけど、才能開発っていうのはこう心理学のいろんなメソッドを使ってやってるんですけども、もともと始めたのは心理学なんですね。学生時代に、今 の妻が病気になって、でそれで当時のお医者さんが今の医学じゃ治せないってことを言われて、でたまたま出会ったセラピストの先生が、病気は治らんけれども、人生を変えることはできるってことを言ってくださってね、だったら心理学学んでみようと思って始めたんですよ。で、その先生の下で学んでたので、そのまま先生みたいになりたいっていう人もいたと思うんですけど、あまりにもすごかったから自分には無理だろうと、なので僕は初めにスタートしたのは、自分はセミナーはできないけど、先生が喋ってるレクチャーを例えばホームページの記事にしたりとか、メルマガにして作ることはできるなと。もともとネット関係の会社に勤めてたんで、でそれを1年ぐらいやった時に、その先生から「お前もセミナーしろ」と言われ、一種のこう上司命令みたいな
んですけど、
そういう感じですね、スタートは。
それが 何年前ですか。
もうそれがね、16年ぐらい前ですね。
なるほどなるほど。それまで人前で話す機会、
いやもう全然ないですよ。本当に IT 業界だったんで、パソコンとにらめっこしね、仕事する感じなので、そんな話す機会ないですね。
なるほど。初めからこう順調にできた方ですか。
いや全然できないですねそれはもう無理ですよね。だから初めはもうとにかくその先生のレクチャーを丸暗記、それをとにかく完璧にできるようになろうと。
なるほど。
それがスタートでしたね。
最初にね、こう誰かのこうお手本があって真似るっていうのはいいかもわかんないですね。
そうですね、
これから講師
としてはね、もともとね、お話が上手な人だったらいいと思うんですけど、そうじゃなかったらもう絶対にそのプロの人とか上手な方の真似ってやるのが一番いいですね。
はい、なるほどなるほどね。で16年前にスタートして、
はい、
で まあ、しばらくはじゃあその先生の、そのカリキュラムを教える形で。
そうですね、まあ、9年間ですね、うん、
あ、はい、9年間じゃあそれは、
それを9年間ぐらいやりましたね、はいはい、
で9年間やって、でそこから今の才能開発。
そうですね、うん、心理学を教えてる間に、うん、中で、まあ、皆さんこう何らかの悩み解決をするために大概心理学のセミナーって来られるんですけど、うんうん、こう学び始めた時にすごくその自分のやりたいこととか才能に目覚めて、うん、その仕事とか働き方とかね、人間関係とかすごく変わる方々がいて、この人たちに共通することなんだろうっていうのが、まあ、一番初めの興味だったんですよ、うん、で、まあ、こういうふうに起こることを一部の受講者の方だけじゃなくて全員にも起きるようなこうメソッドって作れないかなっていうところが今の才能心理学のスタートですね。
なるほど、
はい、
9年間の経験がね、まさにじゃあ今の土壌を作ってるわけ
ですね。そうですね、もうそれは間違いないですね。
なるほど、なるほどね、はい、でそれはどういうふうなこうプロセスを経て才能開発っていうのは。
あ、そうですね、
具体的に教えて
ほしい。9年ぐらい、まあ、その前のその心理学のセミナー会社で講師をやった後に、うん、まあでもそこからどうやったら作れるのかっていうのは、あい、ね、作れたらいいなと思いますけど、うん、分からないじゃないですか、うん、でそこからやっぱ4年ぐらい形にするのは僕の場合は時間かかりましたね、
うん
うん、まあ、僕は目指してたのは全ての人に活用できるっていうところを目指していたので、やっぱり A さんはいけても B さんは違うとかどうしても出てくるんですね、うん、メソッドやってると。でその辺をどうやったらこう普遍性を持たせれるんだろうとか再現性を持たせれるんだろうっていうのを考えてできたのが今の形ですね。
なるほど、
まあ、とにかくやったのは事例研究ですね。
事例研究ね、
はい、
うん、事例ってのはご自分が相談乗った方。
そうですね、クライアントさんのこともそうだし、うん、まあ、僕の場合は才能開発なので、うん、まあ、ビジネスとかスポーツとか、うん、まあ、そういう分野で成功した人たちを、うん、まあ、心理分析をして、うん、まあ、なぜ彼らはそんな風になれたのかっていうのを、うんうんうん、研究しましたね、
うんうん、ね、北畑さんのね、自分の秘密っていう本がね、
はい、
あれ何年前でしたっけ。
あれは4年前ですかね、
うん、じゃあちょうどじゃあ4年ぐらい前だから、うん、そうですね、まあ、あれがきっかけというか、まあ、あれ も、うん、も今のテーマにね、こう、
そうです ね、
ね、なるほどなるほど。あの本非常にね、僕読み応えありました。あれ
ありがとうございます、
ね、著名な方がいっぱい出てくるのね。
そうですね、
わ、はい、かりやすくて、はい、はい、なるほど、はい、ということでね、北畑さんのね、これまでの講師、今のね、テーマにこう、なんていうかな、こう、たどり着くまでの話を聞かせてもらいましたけど、
はい、はい、
まあ、ここまでね、今日かなりなんか重要な情報がもうすでにね、入ってましたけど、改めてね、僕は今、講師育成を、
はい、
もう僕もかれこれもう10年目なんですけど、うん、講師育成をやってて、で、テーマ選びっていうのが非常に重要だなと思うんですね。
はい、
でもうテーマっていうのはまさにね、本当に、まあ、職業を選ぶのと一緒で、うん、どういうテーマを選ぶかによって全く結果も違ってくるし、
はい、
もっと言うとこう才能が生かしやすいテーマとか、
はい、
そうじゃないのがあるんだろうなっていうのをね、僕もなんとなくこう経験で分かってるところがあるんですね、
はい、
うん、で、まあ、実際僕才能開発は専門じゃないからあまり深くは立ち入らないんですけど、はい、テーマの重要性っていうのはね、繰り返しこう、はい、講師によってて、うん、まずはテーマが大事だからねって、うんうん、こと言ってます、
ええ、
うん、で今日はねその辺こう才能開発の専門家として、
はい、
ね、どんなふうにその、ね、これから講師目指す人がテーマを、はい、ね、自分のに才能を生かすテーマをにたどり着けばいいのかっていう、
ええ、
なんかそういうなんかヒントになるお話が、ね、聞かせていただければなと思ってます。
ああ、なるほど、うん、はい、
はい、ちょっとなんか 2,3 アイデアがあれば。
あ、はい、わかりました、うん、一つは立石さんもよく言われてることとすごく共通するんですけど、うん、結局そのセミナーの内容とか、うん、自分のメソッドっていうのは自分自身のその経験、うん、これは例えば成功経験だったり、うん、失敗経験を克服した経験だったり、うん、そこからしか生まれないと思うんですよね、
うんうん、
じゃあなんでそこまで成功したいと思ったのか、もしくはその失敗を克服したいと思ったのかっていうのは自分の欲求とか感情が確実に動くことだと思うんです、
うん、
で例えばセミナーとかでもね、こう年収1000万になろうみたいなセミナーとか例えばありますけど、本当にそれをなりたいと思っている人とそうじゃないけれどもなれたらいいなと思ってそういうセミナーに行く人って両タイプいると思うんですよ、うん、
なるほど。
でも結局じゃあ参加はねお金払えば誰でもできますけど、うん、自分はそれを教えようと、まあ、講師として活躍していくなら教え続けようと思った時には、うん、 やはりそのテーマに対して自分がすごいモチベーションが湧かなければ続かないと思うんですよね、うん、だからそういう意味で自分の経験をこう棚卸しをした時によくよく考えたら自分はその例えば小学校時代も中学校時代も、学生時代も社会人になってからも、うん、こういうことに興味があったなとか、うん、こういうことがこう許せないと思って頑張ってきたとかこういう人を助けたいと思って頑張ってきたんだなとかそこをまず見つけることが一番重要だと思います、
ね、なるほど、なるほど、
はい、
うん、で今のお話聞いてねもうちょっと自分を振り返ってみたんですけど僕はあの自分ブランドでね、
はい、
12年ぐらい前かなあ11年前かに講師デビューしたんですけど、
ま
あ、自分ブランドってまさに自分らしさなんですね、
はい、
うん、でね今振り返って思うのは自分らしく生きたいって僕がやっぱ心からやっぱ願ったというか、絶望したりしてたんですね、
はい、
うん、だからこんだけ、自分ブランド自分らしく生きようよっていうことを、まあ、人にも伝えてるし自分も追求してみたいなっていうのがね、この僕の中にもふとね、振り返ることができましたね、
はい、
うん、なるほどね、自分のこうやっぱ心からねこう感情が動く、はい、
そうですね、うん、だからうちの例えばこう受講者の方とかでも税理さんの方がいらっしゃいますしね、うん、でその人がその昔を振り返った時に一つの思い出を思い出されて、
うんうん、
でそれは小学校6年生の時にクラスにすごいいじめられっ子がいたそうなんですよ。でもいじめられっ子だから、まあ、学校なんて来たくないじゃないですか、うん、でもある体育の授業の時にマラソンがあったらしくてね、そのマラソンの時間にそのいじめられっ子が一番を走ってたそうなんですよね。でそれに目をつけた先生がみんなであいつを応援しようって言ったらしいんです。でみんなに応援されながらそのいじめられっ子は一番でゴールしたらしいんですよ、
うん、
で彼はその出来事に本当にめちゃめちゃ感動したっていうのを思い出されて、でその人はこう税理士としてこれから何やっていきたいのかっていうのを考えた時に、まあ、経営者とか会社だけじゃなくてもう社員さんも含めて全員輝くような会社を作りたいんだってことを思われててね、でそれはあの時のいじめられっ子ですらマラソンという場があれば活躍できると、
うんうん、
必ず会社の中の社員さんでもどこかに活躍の場はあるしみんなが輝ける方もあるはずだと、うんうん、っていうことを作られて、うん、もうそれって小学校からずっと続いてる気持ちなので、うん、もうそれ気づいた瞬間にえらい勢いでお客さんを取り始めて、
うん、
なんか小物料金倍になったとか言ってましたね、
なるほどね、うん、ね、やっぱり心理学されてきたから、
はい、
こうすごくね幼少時代のこととかね、よく言いますよね、こう幼少時代のこととか、
はい、
あと親子をね、まあ、
そうですね、
親からの影響とかね、
はい、
うん、これはね、なんかまあ、僕はもう今理解はできるんですけど、ね、でも最初の頃はねやっぱその昔 の体験がね、今にそこまでつながってるのかななんてね漠然と思うこともあるんですけど、やっぱ幼少時代とか若い時の体験って、
はい、
やっぱ今にかなり影響するもんですか。
そうですね、あと、まあ、シンプルに言うと、うん、人間の感じ方っていうのは今も昔もあまり変わらないんですよ、うん、だから昔嬉しかったことは今も嬉しい、例えば親に褒められて嬉しかった人は上司に褒められても喜ぶし、
うん、
昔なんか親と喧嘩してて上から物言われて腹立ってた人は上司に上から物言われたら同じように腹が立つんですよね、
うんうん、
だからそういう意味であまり喜怒哀楽の感じ方っていうのは今も昔も変わらない、うん、
なるほど、なるほど、
うん、で結局感情がその人を動かすパワーになるので、
うん、
だったら今自分の気持ちが一番動くセミナーテーマ、
うん、
だったり一番動くつまり力になりたいと思う受講者さんにターゲットを、
うん、
フォーカスしたりとか、
うん、
した方がやりがいっていうのは勝手に続いてきますよね、
うんうん、ということは今ちょっとねいくつかキーワードが出ましたけど、
はい、
具体的にはどんなことをやればいいですか今からテーマ決めようと思うときに、は
い、ああなるほど、
うん、
一番分かりやすいのはこう自分の中でポジティブ、
うん、
まあ、いわゆるこう嬉しい楽しいとか、
うん、
まあ、そういうポジティブな体験とネガティブな体験ですよね、
うん、
それを思い出して書いてみて、
うん、
どういう人にとか、
うん、
どういう時にとか、
うん、
何を知るときに嬉しかったのか、
うん、
これは勝手にモチベーションが上がる、
うん、
環境ですよね。逆にこう腹が立ったりとか悲しかった時っていうのはそれがなくなるような状況になれば自分のテンション上がるはずなんですよ、うん、だからそのあたりから見えてくると思いますけどね。
うん、
うん、
なるほどなるほど、うん、ね、僕ね、セミナーをね、
はい、
こう講師の育成やってますけど、
ええ、
僕はねそう考えるとセミナーに対してあまりねこうポジティブな感情が持ってなかったんですね、
はい、
本当は、
ええ、
っていうのは ね、僕がセミナーを受け始めたのがやっぱ12、3年前、
はい、
売れない営業マン時代だったんですよ、うん、で我はもうすがるような気持ちで、
はい
ね、この泣きなしの金をはたいて受けるわけですね、
うん、そうですよね、うん、
でもねなかなかね、はい、結果出ないわけです
よ、
で受けても受けても変われない自分なのか、はい、で一方でこう講師の人って、
はい、
なんかこう僕の中でできる人にこうなんていうかなできる人にこう光当てるようなイメージがあって、
あ、はい、
うん、まあ、成功者っていうふうな取り上げをね方をするって、
うんうんうん、そうですね、う
ん、でそこで僕は、まあね、自分が変わりたくて行ったんだけどセミナーの中でも自分が落ちこぼれみたいな、
いやそうなんですよね結局会社の中での居心地と同じことをセミナールームに行っても感じちゃうみたいな
っていうことがねありますよね、
は
い、
あります、
うん、でね、まあ、で結果的に僕は自分で勉強会立ち上げたりとかして、
はい、
で自分のこうやっぱ求めるものを追求していくっていうね、
ええ、
最初の頃で出会ったね、まあまあ、セミナーに対しても僕は、ね、に対してネガティブな感情っていうのが、まあ、今思うとね、
はい、
非常に僕はねこう残ってるなっていうのはね思いましたね、
うん
うん、
それは分かります、うんうん、だからやっぱり僕も今そういうセミナーとかも見てきたりとかしたので、やっぱこう全員が勝てるような参加してる人たちが何らか得られるようなものっていうのはすごく考えますよね、うん、常に、うん、
なるほどなるほど、はい、まあ、今はね大事なこう書き出してみるっていうのがねありましたけど、
はい、
あとなんかもう一個ぐらいじゃお時間あるので一個ぐらいもしあれば
あ
となん
か
テーマ選ぶ時ここは大事だよってことが
あります。そうですね、まあ、やっぱりセミナーっていうのは講師から学びたいと思われる方が来るので、うん、少なくともその自分にとっての成功経験、
うん
うん、から、編み出されたノウハウなり知識っていうのはこれ必要ですよね、うんうん、なので特にセミナーとかいろいろ学ばれてる方でセミナー講師になりたいって思われる方は、学んだことじゃなくて自分がそれを使ってちゃんと変わったこと、
うん
うん、でこれができないと結局そう経験がなかったら、経験がない状態でできるセミナーっていうのはもうあくまでも情報伝達機能しかなくなっちゃうわけですよね、うん、こうやって本読んでその本の内容を教えてあげたのと、うん、あまり変わらないわけですよ、うん、でそれだと、講師として活躍し続けるっていうのはすごく難しいので、うん、まあ、基本そのセミナーっていうのはね、もう1回聞けば内容分かっちゃうので、うん、もう1回来てもらうっていうことはまあないですよね、うん、でもこう何回も何回も受講者の方が学びに来られたりとか、もうそれこそ10年20年活躍されてる方っていうのは、うん、やはりね経験談が豊富だし、
うんうん、
まあ、常に自分自身がバージョンアップしている、
うん
うんうん、なのでそういった意味でも自分が確実にこう成長していって、変化をしていること、
うん
うん、これをコンテンツにするのが一番いいですよね、
うん、なるほどね、うん、はい、
はい、
ということでね、お時間がもうぼちぼち、ね、今回20分ということなので、
はい
はい、非常にねこうなるほどと、ね、思う、お話が聞かせていただきました。ちょっとまとめさせていただくと、まあ、才能を生かせるテーマってことで、まず1個目のポイント、まあ、感情がね動く瞬間、はい、みんな人によって違いますもんね、うんうん、ね、どういうことを考えてる時に自分の感情が動くとか、
ね、
どういう人を相手にしてる時、ね、まあ、その自分の感情を振り返るっていうのが非常に、
ね、そうですね、
大事ってことですね、
はい
はい、であと2つ目は、まあ、経験を生かせる、
はい、
ね、ことである、かつ、自分が絶えず成長できるようなテーマっていうのは、まあ、いいテーマ、
ね、そうですね、はい、
うん、
自分自身もその方が面白いと思いますね、
うんうんうん、ね、はい、まあね、今の2つ聞いたね、今日非常にね、また自分がやってることのねこう意味というか、だから9年10年続いてるんだなってことをね、
はい、
ちょっと自分なりに置き換えて考えることがねできました、
はい、
はい、ということで才能ね開発というね、まあ、多分心理学のとかでね、を交えてこう、ね、心理と何でしたっけ、才能開発、
はい、
うん、こういうの組み合わせてやってる方って、まあ、意外と少ない、
まあ、始めた時は誰もいませんでしたね、
はい、まあ、非常にこう、はい、その辺もねなんか新しい切り口で、
はい、はい、まあ、誰もやってないからやろうと、はい、思ったので、
うん、はいはい、非常にねこういうか聞かせていただきました、
はい
はい、で最後にちょっと、ね、これね、この対談聞いてる方って、
はい、
今回セミナー講師の教科書を読んでね、まだ講師やってない方もいっぱいいると思うんですね、
はい、
で北畑さんから、この16年間講師活動を振り返って、
はい、
改めて、セミナー講師業の魅力って何ですかね、最後に何かちょっと教えていただけますか、
はい、セミナー講師業の魅力っていうのは人の変化を目の前で見れることだと思います。
なるほど、
やっぱりこれはすごく嬉しいですし、自分が仕事やってて一番やりがいがあるなと思うのは、自分がしたことでその人の人生が良くなってるっていうのを目の前に見れることなんですよね。でもそれは変わらずに今でも、まあ、16年前にこの仕事を始めてから今でもやっててよかったなって思う
なるほど
ことですね。
ね、やっぱ人の、ね、こう成長を、ね、変える瞬間見れるというのは、はい、本当に、ね、これはあのもうお金では買えないというか、
ね、そうです
ね、比べ物が、ね、他に比べることができないぐらい非常に、
はい
はい、魅力的なものだと思います。はい、ということでね、今日は北畑さんに、才能を生かすて、セミナーテーマのやり方について、
はい、
お話を聞かせていただきました。
もし、はい、あの才能を見つける方法とか、あの知りたい方は才能心理学協会のホームページで、あの動画のセミナーをね無料でプレゼントしてますんで、はい、そちらとか見ていただくと、はい、自分の才能を見つけた上で、
うん、
セミナー講師としての強みをね、
はい、
見つけやすいんじゃないかなと思います、うん。
検索で才能
心理学、
心理学で調べたら出てきますよね。はい。ね、はい、であと、本は、おすすめなのは どちらでおすすめ。
あ、才能が9割という本が、
最近出た本
ですね。そうですね。
才能が9割の本ですね、
はい。そちらにも自分の才能の見つけ方を、
はい、
ノウハウを書いてますね。
はい。ということで、ね、検索をして、ね、またご購入していただければと思います。はい。ということで今日は貴重なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。